皆さんおはようございます。あなた方に新しい掟を与える、互いに愛し合いなさい。この互いに愛し合いなさいという御言葉は皆さんも多分とっても馴染みがあるんではないかなと思います。教会で結構聞くことが多い言葉じゃないかなと思います。そんな互いに愛し合いなさいというこの特にこの部分なんですけれども、この御言葉自身がすごくこう一人歩きをしているような感じがするんですね。というのは互いに愛し合いなさいっていう言葉だけを聞くと本当にこう、ああ神様の愛というか、ああという気持ちに、皆さんあったかい気持ちになるんじゃないかなと思います。しかしこの御言葉の実は後ろには、私があなた方を愛したようにと続いています。私が、つまり神様が私たちを愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさいと言っているわけですね。この言葉で言うととってもはぁと思いますけれども、実際それを行うとなるとかなりハードルが高い愛ではないかなと思います。今日は特にこの神様が愛したようにというところに心を留めて、こういつも馴染みのある本当にあったかい互いに愛し合いなさいという私たち聞き手が中心の御言葉ではなくて、神様が言われている互いに愛し合うということに思いを深めて御言葉を聞いていきたいなと思います。今日の箇所、このヨハネによる福音書の13章というのは、先週光先生もお話しされていましたけれども、弟子たちへの告別説教とよく呼ばれている場所です。イエス様は弟子たちにこれから自分自身に起こる、まあ皆さん分かると思うんですけれども、十字架の苦難のことを伝え、その時に弟子たちが心を騒がせたり不安に陥ったりしないで、本当にその約束を信じて日々過ごせるようにというイエス様が、そのことを心に思って弟子たちに前もってお話になったところです。特にですね、このヨハネの福音書をちょっとこう見てみますと、実は本当にこの間言った通りなんですけど、13章からイエスの祈りのその17章までのところ、ここずっと一日の出来事なんですね。その捕まる前日の出来事なんです。すごく実は短い時間なんですけれども、こんなに時間をかけてヨハネは記しているわけですね。それぐらいにここで弟子たちに伝えたメッセージっていうのは、イエス様が伝えたメッセージっていうのはとても大事なことなわけですね。そのところの部分、今日は特に31節から35節のところに思いを置きたいと思うんですが、私はですね、準備をするのに結構かなり前のところから全部読むんですね。一回ふって引っかかったのは、まず込み出しに引っかかったんですけれども、この新しい掟の前と後ろは裏切りに挟まれてるんですよ。実は互いに愛し合いなさいっていう御言葉なのにもかかわらず、この前にはイスカリオテのユダの裏切りの場面が書かれています。そしてこの後にはペトロの裏切りのところを実はイエス様が指摘しているところなんですね。これもね、なんかね、すごく私はすごくここが心に留まったんですね。でその裏切りの中に新しい掟が置かれてるっていうのもすごくちょっとね、なんか意味深な感じがして、今日は実はそういうところからもう一回新しい掟っていうものがどういう状況の中で話されたのか、その状況を踏まえて御言葉を見ていきたいなと思います。早速なんですけれども、今日の箇所の前のところ、イスカリオテのユダのところからちょっと見ていきたいなと思います。先週光先生が説教してくださった弟子の足を洗われたイエス様、そのイエス様はその後に弟子たちと共に食事をするわけですね。他の福音書では最後の晩餐という形で記されているところです。 って思うだけでもすごい長いでしょ。17章までがねすごい長いんですけど、そうなんです。その最後の晩餐のところで、その時イエス様は弟子たちに、この中で一人自分を裏切ろうとしている者がいるというふうに告げるわけですね。弟子たちは顔を見合わせました。そしてこう目配せをして、誰がその一人の弟子なのかっていうことをイエス様にこう聞くわけですね。そうするとパン切れを渡した者がその人だとイエス様は告げ、そのパン切れをユダに差し出すわけですね。このユダに差し出して、そのユダがそのパンを受け取った時、ここの箇所に書かれている言葉がすごく印象的なのでちょっとシェアしますけれども、ユダがそれを受け取った時、ユダはユダにサタンが入ったというふうに記されています。ここからイエス様の十字架っていうのが始まっていくわけですね。そしてイエス様はユダに、しようとしていることを今すぐしなさいというふうに言って送り出すんですね。これも不思議ですよね。自分を裏切る者に、しようとしていることを今すぐしなさいと言って送り出すわけです。そしてユダはイエスを捕まえる者たちのところに向かうために部屋を出ていきます。今日の箇所31節にあるように、その出て行った後に起こったのが今日の箇所になるわけです。この出来事っていうのは弟子たちにとってはものすごく非常に残酷な、その裏切りの出来事を前にするわけですから、ものすごく衝撃的な出来事でした。そしてその衝撃的な出来事をイエス様の発言から始まるっていうのも、弟子たちにとってはもうこう胸が張り裂けそうなというか、もうどうしていいかわからないような出来事だったわけですね。そんな中で弟子の、すべてもの弟子が、私は絶対にその一人じゃないって言い切れる人がいなかった。それもすごくその目配せをして、誰がその一人裏切ったんだっていう姿から想像がつくと思います。そういう中で本当に弟子たちは自分の胸の内をイエス様が知っていたんじゃないかって思ったわけですね。実は弟子たちは、誰がイエス様の右に座るのか、誰がイエス様の一番弟子なのか、そういうことをずっとこう話し合っていたというか、胸の表立ってこうやったわけではなくても、胸の奥でみんなそういうことをこう思っていたわけですね。誰が一番イエスの弟子なのかっていうのが、ものすごいこう中心な胸の内にあったわけです。だからこそこの時に、自分は裏切り者ではないっていうふうには思えなかったんですね。胸の内にやはりそれがよからぬ思いだっていうことを、今までイエス様と一緒に歩んでいて弟子たちは知っていたからです。そういう中での、実はこのユダの裏切りの場面なわけですね。弟子たちは本当にイエス様の言葉に動揺し、そしてビクビクしながら、自分なんじゃないかという恐れと不安を抱えて、この最後の晩餐の席についていたわけです。そんな中イエス様はさらに不安をこう追い立てるようにというか、自分の十字架のことをまた話すわけですね。イエス様が自分が十字架にかかって、そして一回弟子たちのところから姿を消すこと、そして本当にそういう中でも、新しい掟、互いに愛し合いなさいというのをその胸にしっかりと置いて、支え合いながら、信じながら歩んでいきなさいという、そういうふうに実はイエス様はそういう思いで話しているわけです。そういう中で本当にイエス様を、その発言をしたイエス様を思いますと、また弟子たちはそういうわけでとっても未熟なわけですよね。そういう弟子たちを置いて、もう神様の時が来て、自分が十字架にかからなければいけない、その弟子から離れなければいけないということを思うと、イエス様ご自身が一番不安で、そしてやはりそういうこう心配する気持ちを持ってこの場にいて食事をされていたんではないかなと思います。そういう本当にこう、なんていうんですかね、 互いに愛し合いなさいっていう言葉の雰囲気とは全く想像がつかないような、ものすごいこう暗雲立ち込めるというか、もう暗い台風の前にこう雲、夕立の前とかにも雲がかかってきますよね。そういうこう雨が降るんじゃないかって、そういう本当にこれから先自分たちどうなるんだろう、これからどういうふうになっていくんだろうって、そういう本当に不安を煽るような、恐怖を煽るような、そういう食事のただ中の中でイエス様は新しい掟を与える、互いに愛し合いなさいって言ったわけですね。全然その状況を思うと言葉の雰囲気っていうのが違ってくるわけです。聞き手の気持ちも変わってきます。そういう本当にね、真っ暗な先が暗い中で語られた言葉だということを私たちは胸に留めて、今度はそこで語られているイエス様の言葉一つ一つを少し目を留めていきたいなと思います。では皆さん、開いている方は31節32節の御言葉を声に出してみたいなと思います。いいでしょうか。3、はい。さてユダが出ていくとイエスは言われた。今や人の子は栄光を受けた。神も人の子によって栄光をお受けになった。神が人の子によって栄光をお受けになったのであれば、神もご自身によって人の子に栄光をお与えになる。しかもすぐにお与えになる。ユダが出て行った後、イエス様は言われます。人の子は栄光を受けた。神も人の子によって栄光をお受けになった。このこと、栄光、これって何なんだろう。おそらくこの後に起こることを私たちは聖書で何回も聞いていますから、十字架のことだということは分かると思います。十字架のことをイエス様は栄光という形でお話になったんですね。その十字架のこと、それはイエス様は十字架におかかりになり、私たちの罪の罰を代わりに受けてくださって、十字架刑によって死を迎えられるという出来事のことです。そして使徒信条、信仰告白なんかを見ますと分かる通り、黄泉に行かれるわけですね。死の淵ですよね。もう果ての果てですよね。そこに行かれたと書かれています。その一連の出来事、イエス様にとって残酷で無残な、私たちの目からですけどね、見ると本当にそれが栄光と程遠いことであることは皆さんも分かると思います。でもそれをイエス様は栄光と言ったわけですね。そしてご自分は罪人でもないのに、罪人のように扱われて死を迎える、そのことをイエス様だけじゃなく、父なる神様、天地創造されイエス様をこの地に人として送ったその神様も栄光だというわけですよ。私たちの栄光っていうイメージってかなり程遠いものではないかなと思うんですね。どっちかって言ったら至福の喜びというか、こう喜びあふれるものっていうのが栄光ではないかなっていうイメージがあると思うんです。私たちはやっぱりそのちょっとしか見えないから、なかなかやっぱりその真意っていうのを見ることはできません。しかしですね、この栄光が十字架であること、それは私たちにとっては罪が許されて誠に神様から愛される存在となる救いという大きな恵みと喜びなわけですね。私たちにとっては栄光なんですよ。神様の栄光を受け取ることになるわけですよ。それを神様側、犠牲を払う神様側が栄光だと言ってくださっているわけですね。でもこれは私たちのためを思って神様が栄光だって言ってくださっているわけではないんです。なぜなら、一人子をお与えになるほどに私たち、そしてこの世を愛された神様がおられるからです。神様は自分を犠牲にしても、命を犠牲にしても、自分の愛する子供を見殺しにしても、私たちをそれほどまでに愛され、私たちに 栄光を受け取ってほしい、神の栄光である十字架を受け取ってほしい、それが私の喜びでもあるっていうことをここで伝えているわけです。これがどんなに本当にこれをです、私たちが真剣にこの救いを受け取ったときに、それがどれほど私たちの生きる上での慰めになるか、どれほど大きな力になるか、どれほど大きな希望になるか、それは本当に神様を信じているならば分かると思うんですね。本当に大きな信仰の恵みであって喜びであるわけです。それを犠牲を払われる神様が栄光だっていう、本当に尊いことだなと思うわけです。でもですね、弟子たちはおそらく分からなかったと思います。私たちもなかなか栄光とその神様の犠牲、私たちが受けた救いが喜びっていうことと、そこに大きな犠牲が払われてるっていうことが心の中で気持ちの上で一つになるっていうのはないんですよね。やっぱりイエス様が十字架におっかかりになったことは悲しいって思ってしまう。私のために死んでくれてありがとうなんてそんな簡単に言えることじゃない。私たちはやっぱり小さいんですよね。そのぐらいのキャパしか私たちの心はないんです。そういう私たちに新しい掟、互いに愛し合いなさいっていうふうに語られてるわけですね。そのイエス様が言いたかった互いに愛し合うということをちょっともうちょっと深く探ってみていきたいなと思います。34節を開いている方はどうぞ一緒にお読みしたいと思います。いいでしょうか。3、はい、あなた方に新しい掟を与える、互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。さっき言った通り、互いに愛し合うということは私たちの愛とは程遠いわけですね。神の愛に基づくものなわけです。神の愛、それは命を懸けた愛です。大きな犠牲も払われた愛です。イエス様が死なれているわけですから。そしてですね、今日の箇所のさっきの場面を思い浮かべますと、自分を裏切る者のために捧げられた愛なんですね。イエス様も父なる神様もなぜそれができたのか、それはさっきも言っている通り、非常に私たちは愛しているからです。死ぬほど愛しているからです。でもですね、私たちはそういう愛で互いに愛し合いなさいって言われても、その同質の愛を私たちのうちから生み出すことはできないんですね。私たち自分たちの愛っていうのを見てしまうと、とても死ねないです。しかもそんな自分を裏切る人のために死にますなんて言える人多分いないと思います。そんな同じような愛を私たちは出すことはできないんですね。そういうふうに思うと本当に悲しくなってきますけれども、しかし神様はそういう私たちを全て知っているわけです。愛が乏しいことも知っています。そういうあるがままの私たちを受け入れた上で愛しておられ、そして互いに愛し合いなさいというんですね。できないことが分かってるんですよ。私が愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。とてもあなた方の努力ではそんなことできない、あなた方の内側からそんなことできないって分かってるわけですね。でも言うんですよ、互いに愛し合いなさいって。そして本当にそのことを聞いたこの時の弟子たちを思いますと、本当に泣けてきますよね。弟子たちはじゃあこの言葉をどういうふうに聞いていたか。先ほど前に話したように、自分のことしか考えてないわけですよ。イエス様がいなくなったら自分はどうするんだろう。そこは自分なんです。私たちはなんです。私たちはどうやって生きていけばいいんだろう。 こんな真っ暗な中何を今度頼っていけばいいんだろう、本当に生きられるんだろうか、そこにあるすべては私なんですよ。おそらく弟子たちはこの言葉を聞いたときに、こんな深い思いには到達しないです、このイエス様が言いたかった互いに愛し合いなさいっていうのを受け取れなかったと思います。風のように心地よく、ああ互いに愛し合いなさい、そうだよね、愛し合わなくちゃ、とっても薄い互いに愛し合いなさいという言葉で聞いていたんではないかなと思います。またある弟子はもうダメだ、生きていけないかもしれない、その言葉すら入らなかったかもしれない、そういう本当に一生懸命命を懸けてまでこの愛を伝えているイエス様と全く違う空気にいる弟子たちがあったわけですね。それでも互いに愛し合いなさいとイエス様は言ったわけです。私もですね、本当にこの箇所を準備していて、ここを読んだ時にもう涙が出てきました。あ、できないよなって、でもこれどうしたらいいんだろうって、本当に弟子たちと同じような気持ちになります。悲しいですけれども、そういう気持ちしか出てきません。でもですね、神様って素晴らしいなって思いました。私はこの後に実は今週の聖剣祈祷会の中で神様から光をいただきました。そのところをね、皆さんにシェアしたいなと思います。ちょっと飛びます。使徒言行録の1章16節から17節211ページになります。使徒言行録の1章の16節から17節214ページです。ここはですね、皆さんも使徒言行録と聞いていたことでわかると思うんですけれども、イエス様が天に昇られたところが書かれています。十字架におかかりになり、そして3日後に復活され、弟子たちと会い、そしてそれから天に昇られる、そのところが実は使徒言行録のスタートになっています。そしてですね、その時ちょうど聖霊はまだ下らないんですね。その聖霊が下る約束を待っている時に、ペトロが仲間たち、今イエス様を信じて慕って集ってきている人たちに語った言葉なんですね。ちょっとお読みしたいと思います。兄弟たち、イエスを捕らえた者の言葉は、イエスを捕らえた者たちの手引きをしたあのユダについては、聖霊がダビデの口を通して予言しています。この聖書の言葉は実現しなければならなかったのです。ユダは私たちの仲間の一人であり、同じ任務を割り当てられていました。イスカリオテのユダのことをペトロは仲間だと言うんですね。イスカリオテのユダは皆さんもご存知の通り、直接私が見てもわかるぐらい、人が見てもわかるぐらい、はっきりとイエス様を裏切った人です。そしてユダの裏切りをきっかけに、先ほど言いましたようにパンを渡した時にサタンが入ったとあります。そこから神は、父なる神はイエス様を見放され、十字架へと進んでいくわけですね。その本当に根本のきっかけを作ったのがイスカリオテのユダです。そのユダをですね、ペトロも人ですよね、ペトロは仲間だと言ったわけです。そしてそのペトロを振り返りますと、そこに至るまで、その言葉を語るまでに彼は大きな経験をしています。先ほど言ったように、後ろにはペトロの裏切りの箇所があります。3回鶏が鳴いてあなたを知らないと3回言うわけですね、それまでに。そしてそれだけではないですね、その裏切りの中で端からイエス様が十字架におかかりになるのを黙って見るわけです。そのペトロのところにイエス様は復活され、愛しているかと3回聞かれたわけですね。そこで再びペトロは立ち上がって、要はイエス様の救いを受けて、そして弟子として、まことの弟子として歩み出していくわけです。その歩みのスタートの言葉なわけですね。私たちの仲間の一人であり、しかもあの裏切りの出来事を、同じ任務を割り当てられていましたと言い切るんです。イエス様を裏切ることが彼の 神様の計画のうちにあったこと、十字架を達成するために、その救いを完成させるために、これがなければ始まらなかったことをあえてその場にいたペトロが言うわけです。裏切りをイエス様から言われる、その憎き、要は弟子の一人ですよね、はっきりとイエスを裏切ったその一人を仲間だと言い、同じ任務に割り当てられた人だと言うんですね。私はそれが互いに愛し合いなさいということなんだなということを本当にこの箇所から思わされました。私たちの中から互いに愛し合うことはできません。本当に私たちがイエス様の愛、イエス様の救い主で抜きで、自分たちを裏切る者、自分の愛する者を死に陥れるようなものを許すことはできません。でもですね、イエス様が愛してくださったこと、その救いに本当に預かってるんだ、私はイエス様に愛されてるんだ、であなたはもう全て許されてるんだっていう、その宣言にあって生きるときに、私たちもペトロと同じ人間ですから、ペトロと同じように許せることができるということをここで教えてくださってるわけですね。私が本当に憎いと思うその人を許すことができるんだなということを、この御言葉を通して知らされているわけです。互いに愛し合う、本当にそのことを真摯に受け止めるとき、このような状況の言葉の中で、状況の中でこの言葉が語られたと思うと、私たちは本当に惨めになりますけれども、イエスの愛を受け、本当にこのイエスの愛が心に宿るようにと祈るところから始めるときに、ここでペトロがイスカリオテのユダを仲間だと言って許したように、私たちも許せるようになるわけですね。それこそがイエスに習う生き方であり、イエスの弟子だなというふうに思うわけです。この1週間、まずはイエス様、私をのうちにあなたの愛を宿してくださいと祈るところから、また信仰の歩みをスタートさせたいなと思います。お祈りいたします。あなた方に新しい掟を与える。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。イエス様は、私たちのあるがままの姿を知りつつ、弟子たちが本当に暗黒の自分だけを考える、そのような中にありつつ、そのことをすべてご存知で私たちに与えてくださいました。互いに愛し合いなさい。私たちの愛は貧しく乏しい愛ですけれども、主よ、あなたの愛が私の胸に宿るとき、あなたの救いを受け、あなたを信じ歩むとき、私を傷つける者、私を憎む者をも許すことができることを今日教えられました。感謝いたします。まずは神様、あなたの愛が私の胸に宿るように、その祈りから歩みを始めさせてください。そしてペトロがイスカリオテのユダを仲間であり、そしてその行いをあなたの御心だと言い切ったように、私たちも本当に隣人を愛する者として、また互いに愛し合う者として日々歩むことができるように、あなたの愛に生かしてください。感謝いたします。このお祈りをイエス様のお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。